それでは聖書を拝読いたします。ルカの福音書2章の21節から38節です。ルカの福音書2章21節から38節です。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書110ページ、第3版の方は新約聖書110ページ、17年度版をお持ちの方は同じく新約聖書の111ページ、新約聖書の111ページです。ルカの福音書2章21節から38節です。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子の名はイエスと付けられた。体内に宿る前に御使いが付けた名である。そしてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちた時、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。それは主の律法に最初に胎を開く男子は皆死のために性別されたものと呼ばれると書いてある通り、幼子を主に捧げるためであった。また、主の律法に山鳩一つがい、あるいは家鳩の雛二羽と言われていることに従って、生贄を捧げるためであった。その時、エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい、敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また、聖霊が彼の上におられた。そして、主のキリストを見るまでは、決して死を見ることはないと、聖霊によって告げられていた。シメオンが御霊に導かれて宮に入ると、律法の慣習を守るために、両親が幼子イエスを連れて入ってきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通り、しもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。あなたが万人の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を、父と母は幼子について語られるさまざまなことに驚いた。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が刺し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。またアシェル族のペヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。この人は非常に年をとっていた。諸女の時代の後、7年間夫と共に暮らしたが、やもめになり、84歳になっていた。彼女は宮を離れず、断食と祈りを持って、夜も昼も神に仕えていた。ちょうどその時、彼女も近寄ってきて、神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語った。それではこの箇所から救いを待ち望めというタイトルで工藤先生に説教をいただきます。
皆さんおはようございます。そして今年もどうぞ1年間よろしくお願いいたします。一言お祈りをして始めます。私たちの天のお父様、この新しい年も愛する皆さんと共に聖書に聞きながら歩めることに心から感謝いたします。 あなたの言葉ですから私たちには正しく理解できませんので、どうかご聖霊が助けてくださって、お一人お一人の心の内に今語りかけてくださいますように。世界は混沌としていますけれども、あなたの御言葉は変わることがありませんので、どうか今御言葉を私たちに与えてください。すべてをお委ねしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。昨年ですね、私たちはご一緒にクリスマスをお祝いし、そして救い主イエス・キリストのご降誕を感謝する時を持ちました。で、本日礼拝後ですね、クリスマスの後片付けをしていきたいと思っています。で、一般的にこの世の中においてクリスマスのものを後片付けしたら、もう1年間はクリスマスのことは思い出さないと思いますね。あくまで一時的なお祝いであり、一時的なイベントになります。しかし私たちにとってこれは一時的なことではなくて、イエス様と出会った後の人生が続いていく、今このようにして私たちはイエス様を信じて歩んでいます。そこで本日はこのルカの福音書からクリスマスの後の出来事ということをご一緒に見ていきたいと思っています。で、クリスマスの後ですね、イエス様の救いの御業っていうのは当然続いていくことになります。しかしそれをしっかりと見て受け取っていく人と、気がつかないで歩んでいく人というのが本日明らかにされていきます。これは本当に大切なことになりますので、ご一緒に教えられていきたいと願っているところです。それでは早速聖書に入っていきます。21節から24節まで、律法に従って忠実に歩んでいくマリアとヨセフの姿をお読みしたいと思います。21節から24節までお読みします。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子の名はイエスと付けられた。体内に宿る前に御使いが付けた名である。そしてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、最初に胎を開く男子は皆主のために性別されたものと呼ばれていると書いてある通り、幼子を主に捧げるためであった。また主の律法に、山場と一つ貝、あるいは家場との雛2羽と言われていることに従って、生贄を捧げるためであった、はい。ここで子どもの質問の1番です、復習になります。前にも確認したんですけど、旧約聖書の律法というものですね、これはいつどこで誰を通して与えられたものでしょうか。律法というものの復習ですね、律法というのはイスラエル人たちがエジプトから脱出した時ですね、救い出された時にシナイ山において、モーセを通して与えられたのが律法です。なので本日の、22節ですね、モーセの律法ってね、モーセ律法というふうに言われています。クリスマスにイエス様が会話桶にお生まれになりましたけれども、その後母マリアと父ヨセフは御使いが告げた通りに赤ん坊にイエスという名前を付けたと言われています。そして彼らは旧約聖書に定められたモーセの律法に忠実に従っていったということが書かれています。21節では幼子に割礼を施すんですね、これも律法に命じられていること。で、22節ではモーセの律法による彼らの清めの期間と言われていますけど、これ33日間は子供生まれた後は家にこもっていなさいというふうに書いてあるんですね。おそらく安静にしていなさいということだと思います。これをしっかり守っていきます。そして幼子をエルサレムに連れて行って神殿において神様に捧げていくということをしています。22節には、23節ですね、それは主の律法に何々何々と書いてある通りと言われてますね。で、24節にも、主の律 方に、24節、また主の律法に何々と言われていることに従ってというふうにこうわざわざ言われていますね。律法に従っていったということです。ちなみに、2章のちょっと進みますけど39節今日の箇所のすぐ後ですね、そこにもまた言われるんですね。2章の39節、両親は主の律法に従って全てのことを成し遂げたので、ガリラヤの自分たちの町ナザレに帰っていった。律法に忠実に従ったということが強調されているのが分かります。つまりこれは何を言おうとしているかというと、イエス様は旧約聖書に教えられていること、律法を壊すために来たのではないと。イエス様は律法を実現するために来られたのだということがよくわかります。律法というのは私たち神に作られた人間が本来どのように生きていけばよいのかということが教えられているのが律法というものです。神の形として作られた私たち、創造主に似せられて作られた私たち人間の歩みが教えられています。しかし私たちは罪があるので、それを行うことができませんでした。そこでイエス様が人となって地上に来てくださり、私たちの代わりにこの律法を実現してくださる、そして私たちを救い出してくださるということになります。しかしですね、そのためにイエス様は来てくださったのに、当時のパリサイ人、律法学者、国の指導者たちですね、彼らはイエス様が律法を完成するのではなくて、イエス様は律法を壊してしまうのではないかと恐れたのです。自分たちの今の律法に従った歩みが全く違うものに変えられてしまうのではないかと、これを恐れてイエス様を十字架で殺し排除してしまったということなんです。で、なぜ彼らはこういう思い違いをしてしまったのでしょうか。それはこの律法学者たち、指導者たちは自分たちが律法を守ることができていると思っていたからなんですね。自分たちは正しく歩めているので変わる必要はないのだと。それゆえ救い主の助けが来たら、それはかえって邪魔なものになってしまう、排除してしまおうというふうになってしまったということなんです。しかしそうではなくて、私たちは皆救いを必要としているものです。私たちは皆変えられる必要があるものです。問題を抱えているからこそ、私たちはイエス様という神のお働きが必要であり、その神様の働き、助けを受け入れていくことができるものだということになるんです。先ほどから祈りの中でありましたけど、非常に残念なことに、この2024年の始まりは災害や事故によって始まってしまいました。このことを通してですね、やはり私たちの世界というのは正常ではないんだなということを覚える時となっています。もちろんこの事故や災害がなかったとしても、私たちの周り、また私たちの中には悲惨な状況というのはたくさんあるものです。しかし案外私たちは普段生活する中でそういうことが見えなくなってしまう、まるで自分が問題を抱えていないように歩んでしまうものではないでしょうか。そして問題意識が薄くなってくると、どうしても自分は変わる必要はないのだと、このままで良いのだと思うようになり、神様のお働き、神様の救いというのが見えにくくなってしまうものです。しかしやはりそうではなくて、私たちは未だ罪を抱えながら、救いを必要としながら歩んでいるものなのだと、 神様による解決をいつも待ち望んでいく必要があるんだということを覚えていきたいと思うんです。25節にはシメオンという人が出てきます。で、彼は国の指導者たちとは対照的な人物になります。25節をお読みします。25節、その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。子どもの質問の2番です。シメオンは救いを待ち望んでいましたか？またそれはなぜでしょうか？シメオンは救いを待ち望んでいました。イスラエルが慰められるのを待ち望んでいたというのは、救い主メシアが来るのを待ち望んでいたということです。で、それはなぜかというと、彼は正しく歩んではいましたけれども、完全ではないと思っていたということなんですね。で、指導者たち、律法学者、パリサイ人と言われている指導者たちは、実は律法を正面から守ろうとはしていませんでした。まあ、聖書によるとですね、例えば父と母を敬いなさいってありますよね。親孝行しなさいと言われていますけれども、それをしたくない場合にですね、彼らは神様のことで忙しい場合は親孝行しなくても良いですよと、まあ、今で言えばね、教会の奉仕忙しい場合は親孝行しなくてもいいですよって、そういう新しい解釈をこう作り出していきました。まあ、簡単に言うと、ズルをしてこう律法をすり抜けていたということですね。まるで守っているように見せかけていたということになります。で、一方で25節に、シメオンという人は正しく敬虔な人であったと、そのように言われています。で、正しいということの意味は、律法を正面から守ろうとしているということですね。律法を正面から守ろうとしていく。そして敬虔ということの意味は、よく考えて慎重に歩んでいたということになります。で、もちろん聖書には罪のない人は一人もいないと言われていますので、シメオンであっても律法を完全に守っているということではありませんでした。それゆえシメオンはイスラエルのが慰められるのを待ち望んでいたのだと。つまり救い主が来られて弱い自分たちを助け出してくださることを待ち望んでいたということなんです。で、これ不思議なことなんですけれども、シメオンは正しい歩みをしていたんですね。正しい歩みをしていたのに、自分の罪に気がついて自分の罪を認めるようになっていくのです。一方、指導者たちは正しくない歩みをしているのに、自分の罪が分からなくなっていくんです。で、これが律法の働きなんですね。つまり神様のお働きだということです。私たちは神様が示してくださっている生き方に向き合って、そこに歩もうと励んでいくときに、初めて自分の弱さであるとか罪、足りなさに気がつかされていくということです。そして自分には神様の助け、救いが必要なんだということが分かるようになって、救いを待ち望むものとされていくようになるのです。神様に向き合うことを避けていくなら、どうしても私たちは本当の自分が見えてくることができない。結果として救いを待ち望むことができなくなってしまうものなのです。先月か、12月に KGK の卒業生会というところに奉仕で行かせていただきました。で、若者たちとこう分かち合いができたんですね。いろんな分かち合いをしました。で、そこでもやはりこの同じテーマですね、 この待ち望むということと励む努力するということをどういうふうに考えたらよいんですかと、この同じテーマの質問がやはり挙げられていました。である人はですね、教会のことを一生懸命にこう準備して、教会行事の準備を一生懸命にしていた時に、まあ、ちょっと細かい状況はわからないんですけど、一生懸命やっていたらある人から、あなたってあんまり委ねてないよねと、こういうことを言われてしまったっていうんですね。で、どういうふうにしたらいいのかがわからなくなってしまったと、そういう証しをしていました。で、待ち望むということは何もしなくてもよいということになるのでしょうか。で、今日の箇所を見るとそうではないということがわかるんです。シメオンという人は自分のできる限りにおいては神様に従って歩もうとしていました。その上で自分の足りなさを認めつつ、神の救いを待ち望む人でありました。そして25節には、そのシメオンの上には神の霊である聖霊がおられたのだと言われているんです。本日の後半の部分にはもう一人アンナという女性が登場していますけれども、彼女も同じでした。37節を見ますと、彼女はやもめだったんですね。非常に弱い立場でした。さらには84歳になっていたという高齢の方だったんですね。それでも彼女は宮を離れず、断食と祈りを持って昼も夜も昼も神に仕えていたと。つまり今の自分にできることを忠実に行って、なおかつ神の救いを待ち望んでいた、そういう女性でありました。この待ち望むという言葉、この言葉の元の意味ですね、語源的なことを申し上げると、待ち望むという言葉の意味は迎え入れ、受け入れることへと進んでいくという、そういう意味があります。迎え入れ、受け入れることへと進んでいくという意味が、この待ち望むという言葉の語源になります。つまり神の時が来たなら確実にそれを受け取ることができるようにしっかり準備して待っているということなんですね。これがこの聖書の言う待ち望むということの意味になります。子どもの質問の3番です。救いは神様にしかできないことですけれども、私たちは何もしなくてよいのでしょうか。そうではないですね。神様のなさることを受け取ることができるようにしっかり準備していきたいと思うんです。それでは28節から、救いを受け入れていくシメオンの様子が28節に言われています。28節から32節までをお読みいたします。28節、シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光。シメオンはいざ救いが目の前に来た時にそれをしっかりと受け入れて、幼子を腕に抱いたと言われているんです。で、おそらくですね、彼の想像していた救い主とは随分違ったのではないかと思うんですね。小さな弱々しい赤ん坊が救い主であると。さらには、少し戻って24節で、マリアとヨセフが鳩を捧げていますけれども、これは貧しい人の捧げ物なんですね。本来は羊を捧げるんですけど、 貧しい人は鳩を捧げることになっています。人々が見向きもしない貧しい小さな家族の赤ん坊がそこにいただけなんですね。しかしシメオは聖霊に導かれて信仰の目をしっかりと開いて神の御業を識別していった。イエス様という救いを受け取ることができたということなんです。おそらく神様の御業、神様の救いというのは私たちの想像とは違う形で来ることが多いのではないかと思うんです。で、実際このルカの福音書は人間的な目では受け入れにくい救い主ということをこう強調しているように見えるんですね。救い主イエス様は最も弱い立場にあるマリアから生まれました。そして貧しいヨセフの家の子供として生まれてきた。クリスマスのところで見ましたけど、社会的弱者と言われていた羊飼いが最初にお祝いに来たのがイエス様です。そして名もなき老人である本日のところシメオンとアンナによって救い主として見出されて認められていきます。つまり人間的な目では識別できない救い主ということなんです。しかし共通して彼らは信仰の目を持って、そして聖霊に導かれて神の御業、救い主を識別していくことができたということなんです。一方では多くの人々がエルサレム神殿にいて目の前でイエス様のことを見て救いの御業が行われているのを見ているのにもかかわらず誰も気がつくことができなかったということなんです。31節を見ますと、シメオンはこの幼子イエス様を万民の前に備えられた救いなのだとまで告白しているんです。万民の前に備えられた救いなのだと。私たちも同じ救いをいただいていますけれども、これを万民の救いであると、つまりどんな人をも作り変えることができる救いなのだと、どんな問題にも解決を与えてくださる、そういう救いなのだと、私たちは本当にそれを認めているかどうかということを問われる言葉です。シメオはこの救い、イエス・キリストの救いを受け取った時安らかに去ることができると29節で告白しました。人生最大の問題といえる死でさえシメオは乗り越えていくことができたということです。アンナも同じでした。彼女は年老いたやもめであるにもかかわらず神に感謝を捧げてイエス様のことを人々に語り継げていったと、そのように言われているんです。二人は救いをしっかりと受け取ることによって希望を持って前に進んでいくことができたということなのです。私はこのお正月ですね、久しぶりに映画館に行ってきました。本当に久しぶりに映画に見に行ったなと思います。で、何を見たかというと、窓際のトットちゃんですね、あの黒柳徹子さんの子供の頃の体験記窓際のトットちゃんがアニメ化されたということで、あ、これ見たいなと思って行ってきました。アニメをおじさん一人で見るのはちょっと恥ずかしいので、ハヤト君に付き合ってもらって行ってきたんですね。で、すごくいい映画になっていました。で、トットちゃんは出版されたのは40年前ですよね、になります。で、40年前以来当然映画化とかドラマ化の話がたくさん来ていたのだそうです。しかしそれはすべて断られてきました。で、なぜ断ってきたかっていうのを徹子さんがおっしゃってたんですけれども、トットちゃん、徹子さんが通っていた巴学園という学校ですね、でそこの校長先生、小林創作先生という先生があまりに素晴らしい先生だったのだそうです。 そしておそらくこれは誰にも演じることができないだろうということで、映画化、ドラマ化は全てお断りしてきたということなんですね。しかし今回アニメ化ということで作られて非常によく描かれていたのではないかなと私は思いました。でこの小林先生、友江学園の小林先生は子どもたちの感性を大切にした教育を行っていかれたんです。で劇中で小林先生がこういうセリフをおっしゃってました。世に恐るべきものは、世の中において恐ろしいことはですね、世に恐るべきものは目あれど美を知らず、耳あれども楽を聞かず、心あれども心を介せず、感激せざれば思えもせずの類であると。世に恐るべき、私たちによって本当に失望すべきものは目あれど美を知らず、目があるのに美しいものを感じ取ることができないこと、耳あれども楽を聞かず、耳があるのに素晴らしい音楽が分からなくなってしまうこと、心あれども心を介せず、本当のこと真理が分からなくなってしまうこと、当然感激することもなければ心燃やすこともなくなってしまう、これが恐ろしいことだと小林先生は言っておられました。リンゴの木からリンゴ落ちるのをたくさんの人が見ましたけれども、ニュートンはそれを見て素晴らしい万有引力に気づくことができた。カエルが池の中に飛び込むというのは誰でも見たことがあるけれども、松尾芭蕉だけがそこから見事な俳句を作ることができたと。今日のところも同じように、エルサレム神殿で幼子イエス・キリストを見た人はたくさんいましたけれども、しかし信仰の目を持って救いの御業を見ることができたのは多くはなかったということなんです。私たちこの教会は神の宮と言われています。またキリストの体と言われています。そして聖霊の御住まいだと聖書には言われています。当然日々私たちの中では神の救いの御業がなされているはずです。しかし私たちが信仰の目を持ってこれをきちんと見ていくことができないならば、そこは何も起こっていない場所、何も変わることのない世の中の延長に過ぎない場所になってしまうということではないでしょうか。そうならないためにも、私たちは自分たちはこのままで良いのではないのだと、救いが必要なものであるんだと、そういうことをいつも意識しながら神様の御業をいつも待ち望むものでありたいと願うんです。また私たちどうしても信仰の目で見れない時というのがあるものです。それゆえ兄弟姉妹が与えられていますので、互いに教え合いながら励まし合いながら歩んでいきたいと願うんですね。私たちが分かち合いをしたり、こう祈り合うということをしますけれども、それは自分の抱えている問題は、あ、そういうことだったのだと互いに教え合って信仰の目を持って励まし合うことができる素晴らしい場であると思うんです。願わくばこの今年1年間、私たちの信仰の目がいつも開かれていて、本当に見るべきものを見ていく私たち、本当に聞くべきことを聞いていく私たち、受け取るべきものをしっかり受け取ることができる私たち、救いの御業が確実に行われていくこの私たちの教会でありたいと、そのように願うところです。この1年が祝福されたものとなるようにお祈りをして終わりたいと思います。私たちの天のお父様、クリスマスに続いて新しい年を私たちは迎えました。引き続き私たちの中で神様の救いの御業が行われていきます。どうかシメオンとアンナのように 信仰の目をしっかりと開いて、神様がしてくださることを見分けて受け取っていく私たちでありますように。大切なことから目をそらしてしまうことがありませんように、信仰の目が閉じてしまうことがありませんように、私たちをあらゆる弱さや罪や悪魔の働きから守り、助け導いてくださるように1年間どうぞお願いいたします。今日の御言葉に感謝をして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。